こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。0、1、2歳児の発達と保育、乳幼児の遊びと生活は。乳幼児の発達を月齢年齢の目安と、日々の保育実践を結びつけて理解するための保育書である。著者は乳幼児の発達と保育研究会、発行は育養社で2022年刊号。B ご飯200ページの構成となっている本書の中心的な目的は、0、2歳の子供を一律の年齢像として扱うのではなく、一人一人の育ちに応じて保育内容を考える視点を学ぶことにある。第1章では発達と保育内容の全体像を見通し、第2章では具体的な発達項目を取り上げ、子供の姿、遊びと生活、発達課題、保育者の援助、環境づくりを解説する写真やカラーページを多く用い、保育現場の実践者だけでなく、保育を学ぶ学生にも利用しやすい参照書として設計されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、月齢年齢を到達基準ではなく発達を読む目安として用いる本書の重要な特徴は、0、2歳児の発達を月齢年齢の目安とともに示しながら、それを子どもを評価選別する肯定的な基準としてではなく、保育者が目の前の姿を理解するための手がかりとして扱っている点にある。乳児期から2歳頃までの発達には個人差が大きく、寝返り、移動、食事、発語、対人関係への関心などは、同じ年齢集団でも現れ方や順序が異なる。そのため年齢だけから必要な活動や援助を決めると、子どもの興味、体調、生活経験、安心できる人との関係を見落としやすい。本書は発達表に掲げた0、2歳児向けの主要171項目を入り口に、各項目で想定される子どもの姿と保育の論点を具体化する保育者はホモテを参照することで、まだできないことを数えるのでなく、今できる動き、繰り返している遊び、表情や仕草による意思表示を捉えやすくなる、発達理解を次の課題を急がせるためでなく、個別に適した関わりと環境を検討する過程へ置き直していることが本書の実用的な意義である。次に、だだっこ、授乳、おむつ交換を発達を支える生活場面として捉える。本書が扱う内容には、抱っこされて安心する、授乳される、おむつを交換してもらう、抱っこで眠る、着替えさせてもらうといった保育の毎日に反復される生活場面が含まれる。この選択は、乳児保育において生活援助が遊びの準備作業や衛生上の業務にとどまらないことを示す。食事、睡眠、排泄、着脱の際、子どもは体を委ね感覚を受け取り、保育者とのやり取りを経験する。保育者が表情、声の調子、手の動かし方、待つ時間を丁寧に調整すれば、子どもは安心感を得るとともに、予測できる生活の流れに親しみ、自らの不快要求満足を表しやすくなる。反対に、集団の進行を優先して急がせれば、子どもの発信を受け止める機会は少なくなる。本書は各発達項目を、子どもの遊びと生活、発達課題、保育者の援助、環境づくりという複数の角度から読む構成である。したがって読者は、同じおむつ交換や着替えでも、子どもの身体状態と関係性に応じた援助を考えられる。生活と発達を切り離さず、ケアそのものを教育保育の核として扱う点が明確である。さらに、いないいないバーや探索行動から遊びの意味を読み解く第2章には、あやされて喜ぶ、動くものを目で追ういないいないバー、舐めるしゃぶるいじる、寝返りをするといった項目が挙げられている。これらは一見すると小さく断片的な行為だが、乳幼児にとっては感覚、運動、他者とのやり取り、物への関心が重なり合う重要な経験である。例えば、視線で動くものを追う姿は対象への注意を未属させる経験であり、保育者が見やすい位置に顔や玩具を置くこと、ゆっくり動かすことと関係する。口で確かめたり手でいじったりする探索は、乳児なりのものとの関わりであり、安全な素材や十分な清潔さ、自由に試せる空間が求められる。いないいないバーは、保育者との応答的な関係の中で期待、驚き、喜びを共有する遊びとして考えられる。本書は写真を用いて、子ども、保育者、保育環境の姿を示すため、抽象的な発達用語だけでは捉えにくい場面を具体的に観察できる。遊びを成果へ直結させるのではなく、子どもが繰り返し、試し、他者と気持ちを問わせる過程として理解するための資料となる。そして、保育者の援助と環境構成を一体の課題として検討する。本書では、各発達項目について保育者の援助だけでなく、環境づくりのポイントも扱う。これは、子どもの発達を大人の直接的な働きかけのみで促すのではなく、子どもが自分で動き、選び、試し、休める条件を整える問題として捉える立場である。0、2歳児の場合、環境には玩具や家具の配置だけでなく、床面の安全性、寛大を動かせる余白、落ち着いて眠り食べられる場所、保育者が応答しやすい動線、刺激量の調整などが含まれる。例えば、寝返りや探索を始めた子どもには危険を避けるだけでなく、姿勢を変えたり興味あるものに近づいたりできる空間が必要になる。 一方で援助は環境任せにすることではない。保育者は子どもの視線や緊張、疲れを観察し、必要に応じて見守り、言葉を添え抱き上げ、物の出し方を変える。本書の構成は、行為の背後にある発達課題を考えた上で、人的環境と物的環境をどのように組み合わせるかを検討させる。日案や個別の関わりを振り返る際にも、援助の構成を個人の技量だけに変えさず、環境条件まで視野を広げる助けになる。最後に3つの視点と5つの領域を日常の姿と結びつける。本書は保育内容を読み解く手立てとして、乳児保育における健やかにのびのびと育つ、身近な人と気持ちが通じ合う、身近なものと関わり感性がいく、つという3つの視点、および1歳以上児、3歳以上児の保育で示される健康、人間関係、環境、言葉、表現の5領域に、がている。これらの枠組みは指導や記録のために項目を分類するだけのものではない。本書のように、抱っこ、授乳、探索、やり取り、着替えといった具体的な生活、遊びの姿に照らすことで、一つの経験に複数の育ちが含まることを理解できる。例えば、保育者とのやり取りを伴う遊びには、人との気持ちの通い合いだけでなく、声や表情への注意、言葉の芽生え、表現の楽しさも関わる。探索活動には、課題の動き、周囲のものへの好奇心、安全に活動する経験が重なる。この見方、発達を領域別の断片として扱うことを避け、子どもの生活全体を総合的に捉える上で有効である。特に学生には制度上の用語を実践場面へ翻訳する教材となり、現職者には日常的な観察を保育の狙いや環境構成に接続し直す確認資料となる。結論として本書は、0、2歳児を担当する保育士、保育教諭、乳児保育に関わる施設職員、そして発達と保育内容の関係を学ぶ学生に適した一冊である。とりわけ、子どもの姿を見ても、どのように意味を捉え、次に何を整えるかを言語化しにくい読者にとって、発達項目、写真、援助、環境づくりを対応させた構成は実践的な足場になる。月齢別の活動案や政策案をもとする本ではなく、抱っこ、食事排泄、睡眠、探索、応答的な遊びといった日々の場面を発達を支える経験として読み直せる点に特色がある。また、3つの視点と5つの領域を制度用語の暗記で終わらせず、目の前の子どもの生活と遊びに接続する役割も果たす。発達の順序を機械的に当てはめるためではなく、個人差を踏まえた観察、関わり、環境構成を考えるための参照書として位置づけられる。写真を豊富に使い、全体像を示す章と個別項目を読む章を分けた2層的な設計は、忙しい現場で必要箇所を確認したい場合にも、体系的に学び直したい場合にも使いやすい。ご支援いただける場合は、乳幼児の発達と保育研究会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。